それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章の16節から26節になります。新改訳第3版をお持ちの方は新約聖書の370ページ第2版をお持ちの方は339ページになります。ガラテヤ人への手紙の5章の16節から26節。それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙5章16節から26節。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。それでは今日はこのところから、御霊によって歩みなさいと出して、近藤先生による説教です。
皆さんおはようございます。もし暑ければそれぞれで調整をしていただければと思います。私も先ほど椅子に座っているときに2回ぐらいボタンを外したんですけれども、上着を脱ぐかどうか迷って結局着てしまいました。優柔不断でした。でも確かに暑いですね。今日開かれていますのは、聖書の中でも、そして新約聖書の中でも、そしてこのガラテヤ人への手紙の中でも、まさに有名中の有名とも言える箇所、御霊の実と呼ばれる箇所です。ガラテヤ人への手紙の5章の最後には、この御霊の実の箇所が控えている。そのことを知っておられて、ずっとですね、一章から、私が少しずつ進みますもので、なかなかこの5章にたどり着かない、御霊の実にたどり着かないと、やきもきされていた方も、もしかするとおられるかもしれません。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。先日もこの一節をモチーフにした絵はがきを見ました。カラフルにですね、そしてブドウの実のようなそういう果物が書かれておりまして、9つの実がなっていました。そしてそれぞれの実に、この愛、喜び、平安、寛容、親切と一つ一つがですね、こう名前が付けられていました。クリスチャンであるならば、この御霊の実と呼ばれる性質が、大好きなはずです。大好きなはずと言いましたけれども、もし私たちが クリスチャンであるならば、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この性質を与えてほしい、この性質が与えられたいと願うはずです。いや、クリスチャンじゃなかったとしても、この御霊の実と呼ばれるこの性質を目にして、悪い思いをする人はそうはいないはずです。この御霊の実をください。私にもください。そのように皆さんも祈ったことがあるかもしれません。歌もあります。とても穏やかなメロディーに乗せて、この御霊の実の一つ一つが歌われていました。私も歌ったことがあります。今ここでも歌いますとは言いませんけれども、とってもですね、穏やかなメロディーに乗せて、この歌、この御霊の実の性質が歌われていました。しかし、しかし、という言葉、しかし、と言葉を続けたいと思います。ここでこの一節、この御霊の実と呼ばれる22節と23節をここに記しましたパウロの心中は、あのとっても穏やかなメロディーとは異なって、決してその心中は穏やかなものではありませんでした。そして記されたこの内容もまた、本来決して穏やかなものではないんです。ここに記されていますのは、ああ、いい性質だな、私たちもこんな性質持てたらいいな、と、のほほんとしながらですね、私たちが受け止める内容というよりは、目もくらむような、熾烈な戦いの中で、その熾烈な戦いの真っ只中に放り込まれて、佇んでいる。そんな人に対するパウロによる必死の呼びかけとも言える内容なんです。先日、以前撮っておりましたテレビの番組を見ておりまして、そこには戦闘のシーンが映像で描き出されていました。あの、第二次世界大戦末期の戦いのですね、こう、命運を決したと言われています、ノルマンディの上陸作戦、連合国軍と共和国軍のそのターニングポイント、戦争のターニングポイントとなったノルマンディの上陸作戦というものがありました。ノルマンディの戦いというものがありました。海から陸に押しかけていった連合国軍が多大な犠牲者を出しながら、その上陸に成功して、そして一気に戦況が連合国軍の勝利へと傾いていった。まあ、そのような戦いですけれども、本当にその映像は悲惨なものでした。もちろんそれは後から再現の映像ですけれども、悲惨なものでした。飛び交う銃弾の中で頭を撃ち抜かれて、そして海の中に沈んでいく兵士たち。たくさんの兵士たち。怒号と恐れと恐怖と、そして銃弾と砲弾が飛び交っているその戦場。まあ、そんなですね、戦いの様子をぜひイメージしていただきたいんです。本当に恐ろしい戦い。しかし、この御霊の実と呼ばれるこの箇所に記されている戦いは、おそらくその悲惨な戦い以上に熾烈な戦いの真っ只中に置かれている人を描いたものなんです。怒号と銃弾が飛び交い、その身を引き裂こうとする攻撃の中で翻弄されているかのような、その人とは一体誰のことか。それは、あなたであり、また、私なんです。私たちなんです。私たちが今日開いた箇所に記される戦いというもの、ここには戦いが記されているんです。それは、この地上で行われている戦争とは種類が異なる戦いです。でもそれは私たちの体を死に追いやる、体を死に追いやるのではなく、私たちの魂を死に追いやり滅ぼそうとする、 その戦いの記述なんです。しかしから御霊の実は始まっているんです。22節だけが抜き出されるとき、このしかしは削られます。あの絵はがきにもしかしは削られてしまっていました。でもこの22節、御霊の実は、御霊の実と言って描き出される一つ一つが挙げられていくその直前には、その冒頭には、しかしと記されているんです。しかしと記されているならば、私たちはその直前、何が記されているのかに注目しなければ、注意しなければなりません。この箇所の直前に記されているのは、19節から始まります、肉の行いというものでした。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。今日の箇所でもパウロは自分自身、私は言いますと16節で始めました。私は言います、あなた方に、私は言います、あなた方のその教会を生み出した霊の父である私は言います。そして21節でも、私は今もあなた方にあらかじめ言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、私はあなた方におごそかに伝えます。パウロの必死さが現れている文章なんです。このような人々が、このような行いをしている者が神の国を相続することはない。つまりこれらの肉の行いは人を滅ぼすというんです。人を滅ぼす、天の御国はそのような人たちのものではない。では私たちはこのような肉の行いというものを前にするときに、記述を前にするときに、これは一体誰に対して語られている言葉なのか。私たちはもうすでに御霊の守りの中にあって、教会の中にいるわけだから、これは教会の外にいる人たちに対して言われている言葉なのかと思いきや、パウロが語りかけているのは、教会に対してであるという事実に突き当たるんです。私たちはイエス・キリストを信じました。私たちがイエス・キリストを信じた。本当に信仰が与えられたというときに、私たちの信仰生活というものは、もうあらゆる罪から守られて、まるでエレベーターに乗っているかのように、エレベーターじゃないですね、エスカレーターですね。エスカレーターに乗っているかのように、自動的にスーッと上に向かって、ただ乗ってさえいれば、あとはもう天の御国までスーッと登っていくことができるというものではない。このことは皆さんが信仰の歩みの中で経験されていることだと思いますし、聖書のどこにもそんなことは書いていないんです。いや、むしろ聖書が私たちに対して注意深く、そして激しく私たちに対して伝えようとしているのは、この地上にある限り続く熾烈な戦いの現実のことなんです。パウロをはじめとする聖書の記者たちは、自分を棚に上げてではなく、自分自身が経験をし続けているその熾烈な信仰の戦い、この戦いをそこに重ねつつ、実感と祈りを込めてアドバイスを書き送っているわけです。今日の箇所もそんな箇所なんです。16節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の5章の16節。はい。私は言います。御霊によって歩みなさい。 そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊と肉ということ、肉の欲望ということが対比されています。続く17節。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。互いに対立する肉の願うことと御霊。この箇所、御霊と肉、肉と御霊、繰り返し告げられているこの事柄は、私たち信仰者、キリスト者の内側で激しく繰り広げられる、内と外とで激しく繰り広げられる、この戦いに関する記述。肉と御霊の戦いの記述。それは私たちの命を左右する戦いの記述なんです。そしてそれはこの場にいる誰にとっても他人事ということはありえない内容。他人を責めるためでもなく、自分自身がこの御言葉を通して神様の御前に歩み出るための、そのための内容であることをまず覚えたいと思うんです。今日はこの箇所から共に真剣に聞いていきたい、学んでいきたいと思います。二つの点でお話をいたします。第一点目、肉との戦いということ。肉との戦い。そして第二点目が、御霊によって生きるということです。まずは肉との戦いということですけれども、先週の御言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。先週の御言葉、ぜひですね、子供たちだけでなく大人も暗唱成功していただきたいと思います。大人こそ暗唱成功していただきたいと思うんです。先週は5章の13節を今週の御言葉として掲げました。ご一緒にもう一度13節を読んでみたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の13節。はい。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。愛をもって互いに使える自由を肉の働く機会としない。ここにも、肉という言葉が登場します。先週、私は 3.11 岩手教会ネットワークのスタッフの方々と共に河原でですね、バーベキューをしました。たくさんの美味しい肉を食べましたけれども、でも聖書が肉という時に、確かにですね、民数記に登場するようにうずらを食べたですね、イスラエル人たちとかですね、エリアの元にカラスが肉を運んできたとか、そういう食べ物としての肉ということも書かれていますけれども、しかし、聖書が肉というときに、多くの場合それは肉の性質、肉の性質、もっと言うならば生まれながらの罪の性質ということを表します。この肉の性質、罪の性質は神を悲しませます。神を悲しませます。そして人を傷つけます。人を傷つけます。そして、この部分です。それだけではないんです。神を悲しませ、人を傷つけるだけではなく、自分自身を怪我し続けます。自分自身を怪我し続けます。例外なく、あなたの内側にある性質です。私の内にある性質です。今日はまずここで素直にならなければ、いけません。私たちが人類最初の人であるアダムとエヴァの子孫である以上、この生まれながらの罪の性質を必ず例外なく持っているんです。 そのことに気づく気づかないは別として、例外なく私たちのうちにはこの罪の性質があります。肉の性質があります。古い肉の性質があるんです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったという事実が性質を変えるわけではないんです。イエス様を信じた瞬間にこの肉の性質が全部全部全部私たちの内側から取り去られて、私はもう神様を悲しませません。人を傷つけません。自分自身を怪我しません。となるならば、わかりやすい。でも、そういうわけではない。クリスチャンになったという事実が私たちの性質を瞬時に変えてしまうわけではない。また他の人との比較でその罪が薄まるわけでもないんです。ああ、罪を自覚することができた。でも待てよ。自分の罪は自覚した。でも周りの人を見れば、自分なんかよりももっともっとひどいことをしているじゃないか。じゃあ自分はまだマシな方だと、そのように自分を弁護することによって薄まるわけでもない。この私たちの罪の性質はひたすらに神の御前にあって、隠すことができずにあらわにされているものです。あるいは私が牧師になりました。この牧師という立場が、牧師という身分が私をこの罪の性質から守ってくれる。この罪の性質を変えてくれるというものでもありません。先週、とてもですね、私にとって印象的なことがありました。私のこの罪の性質に関連することですので、恥を忍んで申し上げたいんですけれども、先週の月曜日に体育館でサッカーをしました。いつものですね、フットサルサークルがあったんですけれども、そのサッカーの最後のところで、責任者の方来てくださいと呼ばれまして、そして施設の職員の方にひどく叱られてしまいました。まあ、その叱られ方がですね、なんかまるで子供になったかのように、私はまあ叱られながら申し訳ありませんとこう言うしかなかったんですけれども、でも、なんでしょうね、こう、プライドと言いますか、あるいはまあ子供たちもいる前で、こう叱られたことに対して何かしらのですね、こう苦い感情が私のうちには、残っていたんだと思います。まあ、その叱られてしまった事柄の一つが、体育館のこう端に置いてあります箱。たくさんですね、箱が積まれていて、そしてま、それは、書かれているのはですね、震災のこう支援物資を一時保管している箱だというんですね。まあ、ただ私たちがですね、そこを使っている1年以上の間、ずっとそれは積まれたままになっているんです。で、スペースをかなりこう取っているわけですけれども、そしてそこには張り紙がしてあって、ここには物を乗せない、そして登らないとこう書いてあるんですね。でもまあ、その上に物を置いて、そして登ってしまっていた。それがですね、こうカメラで、設置されているカメラでちゃんとですね、職員の方にも見えていたようですね。時間を守らない。まあ、終わる時間がですね、なかなか押してしまって、すぐにちゃんと時間通りに体育館から出ない。体育館の外ではもうフロアでは靴を、シューズを履いちゃいけないはずなのに履いてる人たちがいる。勝手にこう申請していないものまで使った。そして、その箱に登り、箱に物を置いた。スポーツをする人のモラルに著しく反しています。と言われていてですね、すいません。申し訳ありませんと。そのように言うしかなかったんですけれども、道尾くんなんかはですね、なんか機嫌悪かったんじゃないですかね、なんてこう、慰めてくれたんですけれども、でもですね、私が、その帰り道に、車の中で、こう何かですね、私の中に残っていたこの苦い感情からだったと思うんですけれども、だったらあんなところに箱を置いておかなければいいじゃないか、とですね、そのように運転をしながら、ぼそっと言ったんです。そうしましたら、それを助手席で聞いていたのが、 南教会、盛岡南教会の大塚先生だったんですけれども、大塚先生が一言言ったんです。人の罪の性質っていうのは、過ちを指摘されると、他の人を責めたくなるもんなんだよな。そのようにですね、大塚先生が言ったんですね。それ聞いてハッとしてですね、その場でハッとしたというより、一週間ずっとですね、月曜日だったもので、それをずっと考えていたんですね。よく言ってくれたなと思ったんです、大塚先生。私も今度言おうと思ったんですけど。ね。でもですね、皆さんどうでしょうか。口では申し訳ありません。本当に登ってしまったことに対して、その使い方に関して、非がありますから申し訳ありませんと、そのように謝ったんです、私は。でもですね、どこかで非を素直に認めたくなく、相手の責任を指摘したくなってしまう。相手の非をも指摘したくなってしまう。問題を指摘されると、表面ではそうではなかったとしても、しかし心の内では憤り、責任を認めるのではなく、でも問題は自分だけにあるんじゃない。いや、あなたにだって責任が、問題があるではないか、と言いたくなってしまう。実際に言ってしまう。夫婦の関係でもですね、私自身も繰り返してしまう、そんな事柄、言葉。でもありますけれども、肉の性質、罪の性質というものは、どこまでも自己中心、自分中心、自分が中心なんです。自分を満足させること、自分が納得すること、自分が満足できなければ、苛立ってしまう。自分が納得しなければ、次には進めない。自分の尊厳が、守られていないと感じるや否や他の人を攻撃してしまう。自分の立場を守るために、信仰も自分を肯定するために利用してしまう。この聖書の御言葉というものを自分の問題ではなく他人の問題を指摘するための道具としてしまう。そもそもの神様との関係をも自分のため、どこまでも自分を中心に置いて、この神様に対する信仰は自分が満足するためとすり替えてしまう。自己憐憫の中に逃げ込んで、自分が悪いんじゃない、自分の環境が悪い、自分をが育ってきた、その環境が悪かった。そのようなことを言いながら、問題の本質と向き合おうとしない。もう一度、肉の行いとして挙げられていることに、事柄、具体的な事柄に、耳を傾けてみたいと思うんです。この、肉の行い、明白だと言われている、ここに挙げられている具体的な事柄、主にはですね、四つの、カテゴリーにですね、分類することができるのではないかと思うんです。もちろんそれらは密接にお互いがつながっているものでもありますけれども、でも、19節の最後の部分、不貧困、汚れ、公職と述べられています。これらはいずれも性的な罪です。性的な罪です。本当に私たち人間、この性的な罪に対して弱い存在だと思います。この性的な誘惑を前にして、私たちの理性と呼ばれるものが容易に崩壊し、罪を犯してしまう。そんな存在であることを自分の問題としても、そしてこの人間に共通する問題としても、私たち覚えることができます。もちろん程度の差はあります。しかし、この性にまつわる問題。聖書の中でも繰り返し繰り返しこのことが述べられています。そして2番目のカテゴリーは偶像礼拝と魔術というもの。偶像礼拝と魔術。神様との関係における罪です。神の栄光を貶めるもの。 神の栄光を貶めるもの。偶像礼拝と呼ばれてもですね、私たちクリスチャンですから、表立って別のものを拝んだりはしませんと言うかもしれません。しかし、神の栄光を貶めるものに対して、私たち無警戒にそれを受け入れてしまっているという現実はあるはずです。ゲームの中に、神、悪魔、天使、そのようなキャラクターがふんだんに使われ続けています。漫画の中にも神様の栄光を貶めるようなそのような内容のものがたくさん溢れています。偶像と呼ばれるものは具体的な宗教だけにとどまらず、私たちの心を捉えて離さない一つ一つの事柄が偶像にあたります。3番目のカテゴリーは、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、他人との関係における罪です。教会の中にあっても、私たちの口からは容易に悪口、陰口がこぼれ落ちます。不満はすぐに他人に対する陰口へとつながっていきます。負の感情を持った者、誰かに対して負の感情を持った者、同じ感情を持っている者に出会えば、内心、ほくそ笑み、そしてそれはエスカレートしていってしまいます。教会の中であっても。酩酊、遊興、飲酒、酒に伴う、飲酒に伴う数々の罪があります。自分の快楽、そして自分の欲望を満たすために、時を持ち、また自分の体を傷つけ続ける。そして最後に記されているのは、そういった類のものです。と記されているんです。これだけじゃない。他にも、いくらでも聖書全体から、私たちのこの肉の行いというものを、指摘されます、私たちは。サタンは、あらゆる事柄において、罠を仕掛けて、私たちの内側の罪の性質をくすぐるんです。悔い改めではなく、自己正当化へと招き寄せ、私たちを命の道、御霊によって歩む道から転落させようと、しているんです。先ほどゲームの中で、神や悪魔、神々や悪魔というものがふんだんにこう用いられていると言いましたけれども、それはあくまでもゲームの話と言いつつ、しかし子供たちの内側には、神と呼ばれる存在に対する軽視、軽々しくそれを捉える、そのような感覚がいつの間にか身についていきます。聖書から神様のことを聞いたとしても、それを真剣に受け取ることはできなくなってしまう。サタンの本当に周到な罠が張り巡らされている、そのような時代、いやどの時代にあっても、そのような、この世の現実の中を私たちは生きて、私たちの魂を命から削り落とし、削り続け、その道から転落させようとしている。そのような肉との戦いの中に私たちは置かれているんです。ユダヤ人立法主義者はこのような誘惑に対して、立法を遵守することによって、とにかくこの立法を守ることによって対抗し戦おうとしました。でもイエス様は、そのような彼ら、のことを偽善者だと批判をしたんです。白く塗られた墓。内側は不法で満ちていると。そのようにイエス様は責められたんです。どれだけ表面が正しく見えたとしても、内側は変えられていない。その罪の根っこはいつまでも残り続けて、 一見すると品行方正、正しい生き方をしているように見える、しかし内側は取り扱われていないがゆえに、表面に生じる問題を懸命に摘み取ろうとしても、罪の根っこは取り除かれることはなく、取り扱われていないため、いつもいつもその問題が、意識的にも無意識のうちにも出てきて、その問題に苦しむことになる。罪の性質、肉の性質に共通するのは、自己中心、自分中心です。先ほど述べたように。現れ方、特に自分の弱さが現れるカテゴリー、分野というものは、それぞれかもしれません。私たち一人一人にとって、それぞれかもしれません。でも、共通するのは、自己中心、自分中心なんです。それぞれの現れ方がありますから、私たちは真剣に、自分自身の傾向、自分の弱さというものを知らなければなりません。蓋をして、自分の目にも他人の目にも触れないようにして、良い信仰者の仮面をつけて、礼拝を捧げ続ける。これが信仰者の意味では決してありません。ヤコブ書で、先週の水曜日に開きました箇所は、あなた方が与えられないのは願わないからだと、そのようにヤコブは書き送りました。私たちは願っているでしょうか？この戦いの中にあって、私たちのこの内側が取り扱われ、そして御霊のご支配、御霊によって取り扱われることを私たちは願っているでしょうか？肉の性質に気づかされ、罪の性質に気づかされ、それを認め、取り扱われることを願っているだろうか。このことをまず覚えたいと思うんです。そして、御霊によって生きるということですけれども、私たちを引き裂き転落させようとする、この罪、肉の性質。16節では、御霊によって歩みなさいと言われました。25節においては、もし私たちが御霊によって生きるのならと記されています。そして御霊に導かれて進もうではありませんかと言われています。この肉の性質に唯一対抗することができるのは、この肉の性質と戦うことができるのは、私たちのうちに与えられた御霊だけなんです。御霊だけなんです。私たちどれだけですね、自分の周りに道徳的なことを張り巡らせて、そして、なんとかこの罪の性質を抑え込もうとしたとしても、結局内側は変わらない。まさにそれをしようとしたのが、あのユダヤ主義者たち、立法主義者たちであったわけですけれども、彼らは救い主をさえ、憎しみ、憎み、殺してしまったんです。この肉の性質に唯一対抗できるのは御霊だけである。このことを覚えたいと思います。私たちは御霊の働きによってイエス・キリストを信じました。あのイエス様とニコデモとのやりとり、ヨハネの福音書の3章のやりとりで、イエス様は風が吹いてくる様を御霊の働きに例えました。私たちは風がどこから始まってどう吹いてくるか、その風の道を知ることはできない。でも風は確かに吹いている。同じように、私たちは御霊がどこからその働きを始められて、どのように働かれているのか、目には見えない。しかし確かな御霊の働きがそこにあり、私たちはこの口からイエスこそ私たちの主ですと告白するものとされました。されます。そして神様によって義とされること、神の子とされることを知りました。でもそれで終わりではないんです、御霊の働きは。私たちのうちに御霊が住んでくださっていると言います。うちに住んでくださっている御霊は、私たちの内側でその働きを続けられるんです。私たちを内側から作り変えようとしておられるんです。日曜日だけではありません。日々私たちを新たにしようと、御霊は絶えず働いておられるんです。そしてそれは、一生涯続いていくんです。この地上にある限り続いていく、御霊によって 作り変えられ続ける道のり。私、あなたという一人の信仰者に対して、神様が持っておられる壮大な計画と取り組みがあるんです。それは、新しい創造と呼ばれる取り組み、計画です。新しい創造と呼ばれますから、じゃあその前の創造は何か、この世界の創造です。この世界の創造は、無から有の創造でした。三位一体の神様が、見事に、それぞれが共同して、そしてこの世界が作られました。無から有、この世界が生み出されました。同じように、私たちの内側に、新しい人が生み出され、創造され、そしてその新しい人が日々新たにされていく。これが、この世界を作られた神様が、私たち一人一人のうちに、今、なしてくださっている働き、計画なんです。罪から生へと、作り変え続ける、その過程に置かれている私たちです。御霊が私たちのうちに働いて作り変えられます。作り変えてくださいます。どのようにしてか。22節と23節、お待ちかねのこの22節、23節ですけれども、では22節と23節をご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の22節、23節。はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。面白い言葉の使い方をパウロはしています。肉の行いは明白であってと、次々と肉の行いが挙げられていましたけれども、この肉の行いというのは複数形でした。でも、ここで御霊の実と呼ばれているこの実、これは単数形なんです。だからこの御言葉の通り正確にですね、こう表そうとするならば、ブドウのようにいくつもの実がついていて、そしてそこにですね、こう一つ一つの性質が現れているという図ではどうやらないんです。一つの実がなっている。そしてそこには、御霊が新しく作り出してくださった性質が反映されている。様々な側面を、この御霊の実、私たちのうちに御霊が作り出してくださる新しい人は持っているというんです。この御霊の実と呼ばれる9つ挙げられている性質も、3つに分類できると言われます。第1番目の分類は、カテゴリーは、愛、喜び、平安。愛と喜びと平安。神様との関係を知るときに、私たちの内側に生み出されるその性質です。神様の愛を私たちは知り、そこからは尽きることのない喜びが湧き出ました。そして、神様を知らないときのどこまで行っても、癒すことのできない不安や虚しさではなく、神様を知り、永遠にこの神様との関係が続けられる。神様が永遠に私たちを愛してくださる。そのことを知ったがゆえの平安がもたらされました。平安が生み出されました。そして、続く三つ。寛容、親切、善意。神様との関係の中に招き入れられ、愛、喜び、平安を知った私たちは、人との関係においても、その性質が変えられていきます。寛容、親切、善意。寛容、親切、善意をもって、人と関わることが許されていきます。そして3番目、誠実、柔和、自制。自分自身との関係ということができるでしょうか。もちろん、これは他人に対してとも関わってきますけれども、真実に生きること、自分を偽って、そして自分自身の欲望に任せてではなく、誠実、真実に生きるものとされ、柔和さ、憤りではなく、柔和な性質、自分自身に対しても、 そして罪と戦うことのできる自制が与えられていく。自分が自分がという自己中心によって形作られていた古い自分自身が砕かれて、そして自制という性質が与えられていく。神様との関係、人との関係、そして自分自身との関係、新しい性質をもとにした関係が築かれ続けていくんです。先ほどの肉の行いとは真っ向から対立する性質と、その性質から生まれ出される、生み出される行いというもの。ではどのようにして私たち、この性質が私たちのうちに形作られていくんでしょうか。祈ること、あなた方は願っていない、与えられないのは願わないからだ。私たち祈っているでしょうか。神様、本当に私たちを新しい人に作り変えてくださいと願っているか、もう一度問いたいと思うんです。肉の性質ではなく、新しい人に私たちを作り変えてください、取り扱ってください。痛みが伴います。肉の性質を知ることは、自分自身の問題と向き合うことは時間がかかります。一瞬でではありません。何年にもわたる、あるいは一生涯にわたる取り組みになるかもしれません。しかし本気で私たちはお取り扱いを求めて取り組もうとしているか問われるんです。同時に私たちにはモデルが必要です。ここで挙げられている9つの性質、それらはすべて人となられた神イエス・キリストのうちに見出すことができる性質です。私たちのモデルとしての主を知ることが重要です。御言葉から教えられ続けるんです。でもそれだけじゃありません。ただ祈ってモデルとしての主を知っていく、それで私たちの内側に新しい人が作り出されていくというのならば、戦いは必要ありません。でも激しい戦いであるゆえん、私たちも神様と共に、主が私たちのうちでなしてくださるその戦いに加えられていく必要があるんです。24節をご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人の手紙の5章の24節。はい。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。はい。似たような言葉が、以前の箇所にも登場していました。2章の20節、ガラテヤ人の手紙の2章の20節には、このように記されていました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私はキリストと共に十字架につけられた。このことがパウロによって述べられていました。私は十字架にキリストと共につけられた。まさにあのバプテスマの時に私たちが経験するのは、キリストと共に死に葬られるということでした。そしてその死から新しい命を与えられて、キリストと共に新しい命のうちに蘇るということでした。でも、この5章の24節で言っているのは、キリストイエスにつく者は自分の肉を十字架につけてしまった。つけられた。私自身はつけられた。でも同時に私は自分の肉、様々な欲望、情欲を十字架につけた。と言っているんです。ここには非常に具体的で能動的な信仰生活のことが言われているんです。自分の肉をつけた。先ほど罪の性質に気づかされ、それを認め取り扱われることを願っているかと、そのような問いかけを私たちは受けると言いましたけれども、私たちは信じたその時に悔い改めて、古い肉の性質によってではなく、キリストと共に生きるという決心をしました。するんです。十字架につけたというのは、このことです。しかし、私たちの内側に残るこの罪の性質との戦いがあります。誘惑されやすい傾向があるならば、 神様との関係を阻害するものがあるならば、弱さに気づかされそれを素直に認めるならば、御霊の助けを祈り求めながら打ち付けたはずのそれらの性質に再び自由を与えてはならない。私たちが信仰生活を通して取り組み続けていく戦いなんです。イエス様もかけられた十字架です。囚人はなかなか死ぬことができないんです。しかし同時にその十字架から降りることはできない。私たちがこの肉の性質を十字架に打ち付けた。罪の性質は瞬時に殺されるわけではないんです。私たちのこの生涯を通じて私たちは戦っていく。でもそれを再び十字架から下ろしてしまってはならない。ここに私たちの意志と、そして私たちのこの決意とが求められ続けていることを知るんです。御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。なぜそれが可能なのか。でも最後になぜそれが可能なのか確認をして終わりたいと思います。それは、どれだけ私たちの古い性質が、罪の性質があらわにされようとも、すでにことしてくださり、愛をもって受け入れてくださったお方のその忍耐と恵みが、尽きることがない。この確信があるからなんです。戦いの中で私たちいつ転落してしまうかビクビクビクビクしながら再び新しい立法を作り出していってしまう。それが私たちの信仰生活ではないんです。どのように私たちのうちが自分では隠そうと思っているその罪、肉の性質、問題があらわにされようとも決して私たちを見限ることなくすでに今年でその戦いを共に戦い導いてくださるこの神様に対する信頼と確信があるから安心して私たちはこの信仰の戦いに身を投じていくことができるんです。私には何も問題はありません。平安だけです。それは信仰的な言葉ではありません。あなたのうちで取り扱われるべき肉の性質は一体何でしょうか。取り扱われることを願っているでしょうか。御霊の取り扱いを求めているでしょうか。御霊の実を求めているでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。他の人の目の中の針は、目の中の塵にはすぐに気づくことができても、自分の目の中の丸太には気づくことができない。どこまでも自己中心な自分を中心としてしまう私たちであることを思います。自分が良ければ他人に対して多少迷惑がかかったとしても、それで良いとしてしまうような生き方。自分の家族のためであるならば、そのように片付けようとする私たち、あるいは私のこの問題は周りのあの人が、親が、兄弟が、先生が、そのように断じて私これんびんの中に逃げ込んで自分の問題、肉の性質と向き合おうとはしないような、また、肉の性質を嫌っていると口にしながらも、どこかでそれを喜び、それを放棄することを拒否しているような、そんな私たちであることを覚えます。しかし神様、あなたを知らなければ、私たちはその問題にも気づくことができずに、いつまでもいつまでも、この古い性質の中でそれを良しとして生きてしまっていた。いや、滅びへと向かってしまっていた。そのようなものであることを思います。しかしキリストが命を懸けて私たちをそこから引きずり出し、そしてキリストと共に十字架につけてくださり、また私たちも自分の意志を持って自分の肉の様々な欲望を十字架につけると、そのような宣言へと告白へと導いてくださいました。 私たちの内側で主がなしてくださっている新しい創造の御業があります。神様、本当にそのことを感謝し喜び、恐れを抱きつつも、時に悲しみが生じつつも、しかし主がなしてくださっているその御業に素直に応答し、向き合いながら取り扱われることを願い、行っていくことのできるものとさせてください。この世界を作られたほどの偉大な御業をなされた主が、私たちのうちにもそのような御業をなしてくださっている、そのことに対して心から感謝いたします。御霊に導かれて歩むその生き方へと、私たちの思いを、足を、手の技を、目を、耳を向けさせてください。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。